それではコーナー参りましょう、ロフトプラスワンからの道、このコーナーはサブカル中毒者の竹野内がロフトプラスワンから旅立つために新たな視点を探索するコンテンツ拡張型コーナーです。ということで今日のテーマいきます。今日のテーマ、12年ぶりの群馬訪問、珍道中記。本当にね、私、
はい、
本当に久しぶりに私がまあ育った群馬に行きました。マジで12年ぶりだと思う。そんぐらい僕は群馬っていうのはこう複雑な感情を持ってるんで近づきすらしてませんでした。しかしあることがきっかけでまあ行くことになり、高崎と前橋に行きました。そこでいろんなことが起きたのでその話をします。でなぜ群馬に行ったかっつうのは今日の話の途中に出てくるんで、その話をじゅんぐり言ってみるわと、はい、まず1日目高崎のパート1です。まずね、はい、行ったのよ。でね、僕はね、あの言ったじゃない、あのさ、今てかパナソニック汐留美術館でやってる、あの美しいユートピア展っていうのがあるやん。で、はい、あれって実は合同展示だったんだよね。
あ、
巡回展で長野の上田市美術館と群馬の高崎市美術館の収蔵作品とかも集めて巡回展だから、今は長野でやってんじゃない。でその次高崎なのよ。でそれで僕はそのあれすげえ感激したから、あの、はい、あの学芸員の人にね、パナソニック汐留美術館の人に、学芸員の人にいろいろ教えてもらったんよ、電話で。
はい、
ですげえ感激したから、この企画展やってる人たちのこともっと知りたいから、それで、はい、まあその大村さんっていうんだけど、パナソニック汐留美術館の大村さんにいろいろ教えてもらったので、もともとはこういう企画展を前にやってて、それの続編にあたる企画展だみたいなことまで教えてもらって、それでだから僕は事前にそのね、巡回展の最後である高崎市美術館の人に話聞いてみたかったから、それでアポ取ったんよ事前に。で行ったの、はい、でそれで本当は違う方だったのね。本当はそれやった方は違う方だったんだけど、その方がその日お休みで、館長さん、美術館の館長さんが僕の話聞いてくれたんよ。てかいろいろ教えてくれたんよ。でいろいろ聞いたんです。でそれが塚越館長で、本当にいろいろ教えてもらいました、
うん、
でまあ当然ね、その展覧会のこととか、塚越館長はもともと建築もやってた人だから、その群馬の要はアントニン・レーモンドっていう建築家が作った群馬音楽センターっていうのがあるんだけど、それがどういう風にできたとか、でその塚越館長は建築もやってるから、でだけど市の職員なんで、高崎市役所の市庁舎を作った時の話とかいろいろ聞いたんよ、はい、他にもいろいろ聞いたよ。 で今回の美術展はこれこれこういう狙いでとか、美術館っていうのはどういう風に運用していくかとかいうのもいろいろ教えてもらった中で、でも塚越館長超面白い人で、あのね、はい、本人も絵を描いてるんだって、
はい、
でどういう絵描いてるんですかって聞いたの。
はい、
おっしゃね、建築を描いてるって言うんだけど、でも建築物じゃなくて建築途中の建物を描くっていうのをやってる人で、タワークレーンを描いてるんよ、ひたすら、
はい、
タワークレーン描いてるんよずっと、はい、で東京とか来るじゃん。だから例えばさ、うん、あれよ、新しくできた山手線の高輪ゲートウェイかとかさ、はい、他にもいろいろ丸の内とかで再開発とかして直してんじゃん。その時さ、はい、あの資材を吊り上げるタワークレアンじゃん、あれ超絶書いてて、だから休みの日行くと東京行ってスケッチするんだって、ちっちゃく。でそれ持ち帰ってきて、はい、ちょっとずつ絵でっかいのにかしてって、完成品超絶でかいんだよ、
はい、
マジで105って言ってたもん、超でかいよ。だから、はい、でそれをずっと書いてるから、それの個展やんないかっつって、高島屋がね、高崎にある高島屋が、はい、普通高島屋で個展やるのってこっちから提案するしかないんだしいのけど、塚越館長やばすぎるから、
はい、
高島屋の方から個展やんねえかっていうふうに言われ、個展をやりましょうって言われて、そこでその今まで塚越館長が書いてた絵全部展覧会で載せたんだって。超絶すごくない？
すごい。
超絶すごいよね。でなんでそんなもん書くんですかって聞いたら、はい、そしたらなんかさ、出来上がっちゃった建物は残すってことはできるけど、できてる途中のことは誰も残せないだろうと、だからタワークレーンを書くんだっつってて、はい、超絶すげえと思った。マジで半端ねえと思った、
はい、
なのでまず最初私高崎着いてすぐ高崎市美術館行ったんだけど、半端ない塚越館長がまず私のお相手をしてくれて、いろいろお話を聞いて聞かせてくれたっていうのが1個目です、
はいはい、
次その後僕はどこに行ったかっていうと、レベルブックスという本屋に行きました、
はい、
でこの本屋さんは何かっていうと、僕は今このネバーランドダイナーっていう、もともとは都築恭一さんがメルマガでやってた企画、二度と行けないあの店でっていう、
はい、
要はもうなくなっちゃったお店とかあるじゃん。なんかさ、自分が好きだったのにもうなくなっちゃったんだよねあの店みたいな店あんじゃん、
はい、
そういう店のさ、でもさ思い出には残ってるじゃん、あそこで食べたあれって美味しかったよねとか、
はい、
でそういうのをなんか一人ずつ、まあ、エッセイで書いてくっていう連載だったのよ、ネバーランドダイナーって。で都築さんっていうか、このネバーランドダイナーを、これを全国のジンを作ってる人たちに、はい、その地域ごとにこのネバーランドダイナーをやってってもらうっていうのがやってるのよ。でこれを僕はあの中野のタコシェってとこでこの前一気に買ったっつったでしょ、
はい、
でそれの要は高崎編が僕は手元にあったから、その高崎のやつをやった本屋さんのレベルブックスっていうのの荻原さんに話を聞きに行ったんよ僕は、
はい、
うん、でそれを聞いてきたわけ、うん、あ繋がってる、
あちょっと、
うん、でそれでこのレベルブックスさんに話聞きに行ったんだけど、これが超絶また面白かったわけよ。つまり今ジンね、熱い、ジンは熱い、ジン、はい、ジン作りやってるの面白い企画いっぱいある。なんかその荻原さんはそのお店でジン作りのワークショップとかをやってるんだけど、でそれでできるっていうよりかは、まあ、それでジン作りっていうのをなんか知った人たちが、まあはい、時間使いながらだんだん作っていったやつとかをお店に並べたりしてるんだよ。でそれ僕いろいろ買ったんだよね。例えば自分の軒先で干し柿育てている人がいて、その干し柿が泥棒に取られたと、はい、でその泥棒を捕まえるための顛末を書いたジンとかあるわけ、超面白いでしょこの時点で、
はいは
い、とか他にもいっぱいあるんだよ超面白いの、はい、なんか僕が買ったので言うと、ロイヤルホスト超好きで、ロイヤルホストで何してるかっていうロイヤル日記っていうのを書いてる人とかいるし、うん、あと、はい、高崎へ新幹線で1時間かからない町、東京にいるっていう、これ短歌集書いてる人のやつ人なんだけど、でもその東京から来た人から見た高崎の雰囲気を短歌にしてるんだけど、すっげえいいのよそれとか、
はい、
あとすっごい美人な方なんだけど、今井優香さんって人の作品っていうか人で、すっごい美人なんだけど自分は写真写りが悪いから、写真写りを良くするためにっていうのをひたすら考えるってことをジンにした、写真写りを真剣に考えるっていうジンとかあるわけ、超絶面白いでしょ。最初のやつは干し柿泥棒 VS 女の執念っていうので、あの作家の方の名前が NEMO で根本さんって読むのかな、
はい、
とかさっきの高崎へ新幹線で1時間かからない町東京にいるっていう、これがジンのタイトルだけど、これが C はじめさんって読むのかな、
はい、
でも超絶面白いんだよね全部のジンがそこで売ってる。他にもいっぱいあるんだけど、まあ、紹介しきやんが、だけどでそれで荻原さんがなんでそんな活動してるみたいなこといろいろ聞いたら、そしたらポートランド、はい、アメリカのポートランドが実はジンの聖地だって聞いて、マジみたいな。それで彼がポートランド旅行に行った時のことをジンにしたやつっていうのがレベルブックス の、 はい、EC サイトから買えますからね皆さん。 PDF で買えるんですこれは。で僕速攻買ったよそれ、それもで、それ見ると超面白い。ポートランド激アツだよ。でそのポートランドにそのジンを作るための本屋があるんだと、
はい、
それを要は 参考にしてジン作りをやってるっていうふうに荻原さんは言ってて、そういうふうにジンを、まずジンをたくさん売ってる本屋さんもポートランドにあるし、そのジンを売ってる場所もあるということを彼がそこの PDF の中で紹介してて、超面白いよそれマジで。で2010年ぐらいはポートランド暑かったっつってて、マジか俺知らなかったと思って、超絶面白かったマジで、すごいよマジ。だから一応レベルブックスさんのインスタグラムの URL 貼っとくんで、興味がある人は見てください。でも超絶面白かった。だからこのまずだからレベルブックでもう僕また高崎行くことになってるから、しょっちゅうこのレベルブックスさんにも行くし、彼あの荻原さんがやってるジンなんだっけな、ジンのなんかイベントがあるんよ6月に、はい、それも行く僕は。ジンソロジーだったかな、ジンなんとか、それは行く。だからなんかもうそういうのに会いましたっていう話が、
はい、
まず高崎編第1です。
はい、
本当はもっといろいろあったんだけど、ちょっとはしょんないと時間足りんから、ちょっと次ね。じゃあ次です。はい。